皆さんおはようございます。ついこの間までエアコンをつけていたなと思っていたら、一気に季節が進みまして、そろそろ冬支度をする時期となってきました。ちょうどいい季節というものは長くは続かないものですね。どうぞ体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。それではこの朝もご一緒に聖書の言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父たる神様、このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。この朝も御言葉によって私たちの心を取り扱ってくださり、あなたの御思いをお示しください。御言葉に励まされ、力をいただいて、新たな一週間の生活へと歩み出していけるように、最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、マルコの福音書12章から開きました。今礼拝の中でマルコの福音書から連続で学んでいます。昨年の10月から始めまして、なんと今日でマルコの41回目となります。私自身、今回マルコの福音書をじっくり学ぶことを通して、イエス様のご人格の素晴らしさや、その教えの奥深さに改めて感銘を覚えています。今日の箇所には、イエスが、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われた言葉が記されています。一般的にも知られている有名な言葉かもしれません。一般的には、物事を本来あるべき場所に戻すべきという意味合いで使われることが多いようです。これはどういうことを教えているのでしょうか。さて、今イエスが十字架に向かわれるためにエルサレムに来られて、そこでなされた最後の一週間の出来事に目を留めています。イエスはエルサレムの神殿で商売がなされていたことをご覧になって、彼らの信仰が葉っぱだけで実のついていないイチジクの木のように、形だけで中身のない信仰になっていると指摘されました。また先週の箇所では、ブドウ園と農夫の例えを通して、神のブドウ園であるイスラエルの管理を任されたはずの指導者たちのことを、収穫を主人に返そうとしない悪い農夫たちに例えて非難しました。またご自身が神から使わされたメシアであることを、この例えではっきりと示されました。これを聞いて、彼らはイエスに対する憎しみをますます募らせていきました。そうして彼らはイエスを捕らえる口実を見つけようとして、イエスに対して議論を仕掛けてきます。今日のところからしばらく彼らがイエスと論争している姿が描かれています。今日の箇所の13節をお読みします。さて、彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。イエスの指導者たちは早速パリサイ人とヘロデ党の者たちをイエスのところに使わしました。イエスの言葉尻を捉えて追い詰めてやろうと考えてのことです。パリサイ人と呼ばれる人たちは、神の戒めである律法を忠実に守ることを何よりも大切にしていた人たちです。とても真面目な人たちではありましたが、イエスが神から使わされたメシアだとは信じようとはしませんでした。自分たちこそ正しいと信じて疑わなかったからですね。しかし彼らは律法と自分たちが作り上げた細かい戒めを文字通り守ることに固執して、律法の本質が 分かってはいませんでした。イエスはそんな彼らの偽善的な姿を批判しました。またパリサイ人たちは伝統的なユダヤ主義に立っていましたから、異邦人であるローマがイスラエルを支配することには反対の立場でした。反ローマでした。一方ヘロデ党とはヘロデ一族による支配を願っていたユダヤ人の政治的なグループのことです。イエスが生まれた頃、ヘロデ大王と呼ばれる人がイスラエル全域を治めていました。ヘロデ王は純粋なユダヤ人ではなくて、もともとイドマヤ人と呼ばれる民族の出身ですが、政略結婚によりユダヤ人となって力を持つようになりました。彼はユダヤ人の人気を得ようとして立派な神殿をエルサレムに再建しました。イエスがメシアとしての働きを始められた頃には、ユダヤ地方はローマの直轄領となってローマ総督が置かれていましたが、北の地方などはヘロデ大王の息子たちによって治められていました。ヘロデ党と呼ばれる人たちは、そのヘロデ一族を熱烈に支持していました。彼らはパリサイ人たちとは対照的に世俗的で、ローマには協力的な立場でした。新ローマでした。イエスはヘロデのパンダネには気をつけなさいと言って、彼らの世俗主義的な考え方を批判しました。そのようにパリサイ人とヘロデ党は本来立場や考え方が対立する関係にあったのですが、イエスを共通の敵として手を結びます。互いに協力してイエスを言葉の罠にかけて訴えようと企んだわけですね。彼らは一緒にイエスのところにやってきて、こう質問をしました。14節にあります。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。まずイエスを持ち上げるようなことを言っています。あなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。これはイエスが指導者たちにひるむことなく堂々と彼らを批判している様子を皮肉って言っているわけですね。でも彼らが証言していることはその通りのことでした。イエスはまさに真実なお方で、誰にも取り入るようなことはしないで真理を語り、神の道を教えていました。イエスの正しさを暗に認めているようです。そしてイエスを罠にかけるための質問をしています。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているかいないか、納めるべきか納めるべきではないか、そんな問いです。カエサルとは、当時その地域を治めていたローマ帝国の皇帝を指します。税金とは、支配者であるローマに納める税金のことですね。それは人頭税と呼ばれ、一人当たり一年で一デナリ納めることになっていたようです。一デナリは一日の賃金に相当しますので、今の日本であれば一年で一人1万円ぐらいというところでしょうか。他にも様々な税金があって、当時ローマに納める税金は収入の4分の1以上にもなっていたと言われています。非常に重い負担となっていました。 そうした税金を異邦人であるローマに納めることはユダヤの律法にかなっているかという質問をしたわけですね。彼らは事前によく相談して、これならイエスを陥れることができるだろうと考えて自信満々で臨んだようです。彼らがこの答えを知りたかったのではなくて、あくまでもイエスを陥れるための質問でした。彼らの魂胆はこのようなものであったようです。もしイエスがローマに税金を納めるべきと答えれば、反ローマの立場のパリサイ人たちがイエスを非難して、イエスがローマに協力していると民衆に言い広めることができます。そうすることによって、イエスがローマの支配から解放してくれるメシアだと期待をかけていた民衆が、イエスに失望してイエスから離れていくだろうと考えたようです。そうすれば、自分たちにとって都合が良いわけですね。また、もしイエスがローマに税金を納めるべきではないと答えるならば、今度は、新ローマの立場のヘロデ島の者たちがイエスを非難して、イエスがローマに反逆しているとローマ総督に訴えることができます。そうすると、イエスをローマの裁判にかけて処刑することができると考えたようです。イエスがどう答えてもイエスを追い詰めることができると踏んだわけですね。では、イエスはどのように答えたでしょうか。イエスは当然彼らの企みが分かっていました。そして、なぜ私を試すのですかと言って、デナリ銀貨を持ってくるように命じます。人頭税に相当する1デナリですね。そして、こう言われました。16節、17節をお読みします。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らは、カエサルのですと言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。このデナリ銀貨には誰の肖像と名前が刻まれているのかと尋ねます。そこには貨幣を作ったローマ帝国の皇帝の肖像と名前が刻まれていました。それで彼らはカエサルのですと答えています。するとイエスは、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われました。これはどういうことを意味しているのでしょうか。このことを少し考えてみたいと思います。まず、カエサルのものはカエサルにというところです。ローマ皇帝のものはローマ皇帝に返しなさいということですね。当時、ローマに納める税金はローマの貨幣で納めました。その納める貨幣はローマ帝国によって作られたわけですね。ですから、その貨幣はローマの最高権威者であるローマ皇帝のものと言えます。ここで、返すと訳されている言葉には、負債を返すという意味合いもあるようです。ということは、負っているものを返すということになります。当時、イスラエルはローマの支配下にありましたが、生活に使うお金はローマの貨幣が流通していました。また、エルサレムや主要な町には、ローマの役人や兵隊が置かれて、社会秩序が保たれ、治安が守られていました。道路や公共の建物などのインフラも、ローマの資金で整備されていたと思います。そうすると、ユダヤ人たちは、ローマ帝国の恩恵に預かっていたわけですね。であれば、その恩恵に預かるものとして市民としての義務を果たすのは当然ではないでしょうか。 カエサルのものはカエサルに返すとはそのことを言っていると思います。ですから、ローマに税金を納めることはローマの恩恵を受けているものとして当然のことだということです。これに反論の余地はありませんでした。誰もが納得できることだからですね。では、神のものは神に返しなさいとはどういうことを言っているのでしょうか。聖書は、私たち人間は神の形に作られたと語っています。作り主である神様は、私たちをどこか神に似るように作られました。私たち一人一人には、神の形が刻まれているというんです。そうすると、ローマ皇帝の像が刻まれたデナリ銀貨が、ローマ皇帝のものであるように、神の形が刻まれている私たち人間は、神のものであると言えます。さらに、私たちは神から日々豊かな恵みを受けて生かされています。神に愛され、覚えられ、守られています。必要なものはすべて与えられています。この神の恵みを受けているものとして、私たちは恵みを与えてくださる神にお返しするのは当然ではないでしょうか。先週、ブドウ園と農夫の例えに関連して、私たちの体も賜物もすべて神からお預かりしているものだということをお話ししました。私たちはそのお預かりしているものを大切に管理し、有意義に用いて、幾倍にもして神にお返しすることが期待されていると思います。神のものは神に返しなさいとは、まさにそのことを言っているのではないでしょうか。具体的には、神を恐れ、神に従う生き方を第一とすることです。神を愛し、人を愛することを普段の生活の中で実践していくことだと思います。ユダヤ人がローマに税を納めることは、これと矛盾はしないと思います。置かれている社会の一員として責任を果たしていくことだからですね。このイエスの答えを聞いて彼らは驚嘆したとあります。彼らは何も言い返せませんでした。あまりにも見事な答えにただ驚くしかなかったようです。さて、今日の箇所にあるローマへの納税をめぐっての問答は、私たちに人の権威に従うことと神の権威に従うことの関係についても考えさせられるところであるように思います。私たちは今、日本という国家の中で生活しています。日本国民として国家の法律に従い、国民としての義務を負い、責任を果たしているわけですね。そのことと信仰者として生きる、神に従って生きるということをどう考えればいいのでしょうか。幸い今の日本では信教の自由が保障されていますが、かつては神に従うことによって国家から迫害を受けるという時代もありました。置かれている社会の中で信仰者として生きることについて聖書はどう教えているでしょうか。最後にこのことを確認したいと思います。聖書から3箇所ほど開きたいと思います。まずペテロの手紙第1の2章13節から17節をお読みいたします。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。自由な者として、しかもその自由を 悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。これは、イエスの弟子であったペテロが、様々な試練の中にあった各地の教会に宛てて書いた手紙です。ここに、人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさいとあります。これが大原則になるのかなと思います。人が立てた制度に主への信仰のゆえに従いなさいと勧めています。具体的には、当時その地域を治めていたローマ帝国の支配が念頭にあったと思います。上に立てられたローマの権威に神のしもべとして従いなさいと言っています。17節は今週の御言葉として挙げた箇所です。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさいとあります。ここにも、神を愛し、人を愛する生き方が示されています。まず、神を恐れることです。その上で、立てられた人の権威に従うことです。そして、イエス様から受けた愛をもって、人を愛し、人に仕えていきたいと思います。次に、ローマ人への手紙13章1節から7節のところに目を留めたいと思います。お読みします。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。したがって、権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは、良い行いをする時ではなく、悪を行う時です。権威を恐ろしいと思いたくなければ、善を行いなさい。そうすれば、権威から称賛されます。神はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。しかし、もしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報います。ですから怒りが恐ろしいからだけではなく良心のためにも従うべきです。同じ理由であなた方は税金も納めるのです。彼らは神の公僕であり、その務めに専念しているのです。すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。これはパウロの手紙ですが、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですと語っています。すべての権威は神によって立てられているのだから、上に立つ権威に従うべきだというんですね。この世界をすべて治めておられるのは神様ご自身です。世の権威も神の許しなしには立てられていないということです。7節には、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいとあります。これが神に従うことであると言っているようにも思います。また、もう一箇所。今度は、旧約のエレミア書29章の4節から7節を開きたいと思います。お読みします。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。エルサレムからバビロンへ私が引いて行かせたすべての捕囚の民に、家を建てて住み、果樹園を作ってその実を食べよ。妻を迎えて息子、娘を産み、あなた方の息子には妻を迎え、娘を嫁がせて息子、娘を産ませ、そこで増えよ。減ってはならない。 私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め、その町のために主に祈れ、その町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだから。これは紀元前600年頃にエルサレムがバビロニア帝国によって滅ぼされて、人々がバビロンに捕囚とされた時に、預言者エレミアが捕囚となって連れて行かれて異国の地で暮らしていたユダヤ人たちに書き送った言葉です。引かれていったその地で家を建て、果樹園を作り、家庭を築いて、そこに根を下ろして暮らしなさいと語っています。そしてなんと、その町のために主に祈りなさいと命じています。彼らを一方的に連れて行った敵国で、その地に根を下ろして町の人々と平和に暮らし、その町の平安を祈るようにというんですね。ちょっと普通では考えられないようなことです。しかし神は捕囚とされたユダヤ人たちにそのように命じて、散らされた先々でその町のために祈ることを求めました。このように聖書は、信仰者がそれぞれ置かれているところで、そこに立てられている権威に従うことを教えています。神への信仰のゆえに、信仰者として人が立てたすべての制度に従い、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬うことが求められています。ダニエルという人はまさにこのことを身をもって実践した人でした。彼は捕囚の民として少年の頃にバビロンに連れて行かれましたが、やがてバビロンの王に見出されて、バビロンの王の側近として仕えるようになります。彼は神に従うことを第一としながら、バビロンの王に忠実に仕えました。できないことはできないとはっきりと態度を表明しました。それこそ神を恐れ、王を敬う生き方を実践したんですね。その生き様が異教の王の心をも動かして、彼は王から全幅の信頼を受けるようになります。そして大きく用いられました。そのように神は私たちを今いるところに使わして、そこで私たちが周りの人々と良い関係を築いて、地の塩、世の光として輝いて生きることを願っておられるのではないでしょうか。私たちも今置かれているところ、家庭において、職場において、地域において、そんな生き方を実践してまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。世の中にあって、神を信じ、信仰者として生きることは、時には困難を覚えることもあるかもしれません。それでも、あなたは私たちを愛し、決して見捨てることなく守り、恵みをもって導いてくださることを信じて感謝いたします。イエス様は、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさいと言われました。私たちがそれぞれ置かれているところで、社会の一員として責任を果たしていくことをあなたは求めておられます。私たちが神を恐れ、神に従うことを第一として、周りの人々を愛し仕えていけるように、どうか助け励ましてください。上に立てられている権威は、あなたの許しによって立てられているものです。このことを覚えて、為政者のために祈り、神を恐れ、王を敬う生き方を実践するものとなれるように力をお与えください。そして、地の塩、世の光として私たちを用いてくださり、それぞれが置かれているところで、 あなたの素晴らしさを証しするものとしてください。今週もあなたが共にいてくださり、私たちの日々の歩みを豊かな恵みをもって守り、導いてくださいますようにお願いいたします。心からの感謝をもって、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。